どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いや、先週僕がね、予言めいたことを言いまして、見事に当たりましたね。もう現代のノストラダムスと言ってもいいんじゃないでしょうか。ノストラダムスさんの予言当たってないですからね。僕の見事に先週言ったこと当たってます。来週の今頃は9月になっているだろうと。ねえ、悪魔の大王が9月になっているだろうという予言を出しまして、見事に9月になりました。いやー、9月になって何が変わったかというと、昼の暑さは全然変わってないんですけどね、本当にやばいぐらい暑い日が続いてますけど、なんか朝晩ちょっとだけ暑さがマシになったなという感じがするんですよ。それはもちろん今聞いている方のお住まいにもよるのでわかんないですけど、まあ京都大阪あたりを拠点にね、暮らしております私としては、なんとなく夜朝がこの間までよりはマシになったかなと、幾分ね。今もエアコンかけて寝てますけど、まあ、例えばお休みタイマーとかをかけてね、今でも汗かいてますが、止まって朝起きた時の汗のかき方が違いますね。少し前8月の半ばとかだと、もうマジで自分の汗で溺れるんじゃないかっていうぐらい汗をかいてて、もう本当お休みタイマーにしたことを大体後悔すると。で、朝もう急いではいるけれども、とにかくシャワーでも浴びて出かけないとこれはやばいぞっていうぐらい汗をかいてて、もしくはいわゆる汗拭きシートみたいなので全身拭いて出かけるみたいなね、出かけた先でそれやるみたいなことをもうやらないと耐えられないぐらい汗をかいていたんですけど、まあそこまでではなくなったかなって感じですね。9月になったおかげか、まだまだでも猛暑が続くと、エモーショナルな気持ちになる日々がまだまだ続くと思うんで、9月になったからって気が抜けてるようではダメなんだろうと思うんですけれどもね。でもまあ昔はね、結構ね、9月になったらもう秋みたいな気持ちがありましたけど、もうここ10年ぐらい9月は夏ですよね。10月になってもまだ暑い日が続くっていうのがもう毎年のことなので、あんまり信用はしてないですね。ちょっと涼しくなってきたね、秋だねって思えるのは10月の2週目ぐらいからみたいな感覚なんですけど、暑さ寒さっていうのも毎年忘れていくんでね、去年よりも暑いのか、去年はそうでもなかったのかみたいなことも忘れちゃうじゃないですか。いつまで暑かったとか、いつから寒かったかとか。まあ、いちいち覚えてられないので、まあ、今年の今を生きるというかっこよさだけで生きていくんで、今を生きてますから僕たちは。皆さんも今を生きてくださいね。今、自分が暑いのか寒いのか、今日出かけたら雨が降るのか降らないのか、雪なのか、汗だくになるのかならないのか、なるのか、なるんですけどね。多少涼しくなったからといって。まあ僕ぐらいになりますとね、真冬でもちょっと厚着をして電車に乗ると汗ダクダクにかきますもんね。誰かが言ってたな、それはお前の服の加減だろう。相口くんかな。ウエストランドの井口くんか何かが、暑いとか寒いとかいうのはお前の服の加減だろうみたいなことを言ってらっしゃってね。まあそれはいくらなんでもあの暴言だろうとは思いますけど、本当に暑いんで夏ね。まあでもうまく脱ぎ着をしながら生きていくしかないと。エアコンかけれるところではかけて、ね。図書館とか行くのが本来はいいんでしょうね。休みの日とかね。家にいるようにね。パソコン持って、ちょっと出かけて涼しいところでね、家のエアコンを動かさずに、電気代を安く仕上げながらとか思うけど、でも考えてみたら、カフェに出かけて、コーヒーを飲む値段もかかってないと思うんですよ。スタバでコーヒー飲んだら500円とかかかっちゃうわけで、僕はアイスコーヒーしか飲まないので、アイスコーヒーのグランデサイズでさえ、350円、400円くらいするんですよね。 それがですよ、もっとお金がかかるじゃないですか、皆さん。どうせフラペチーノとか飲むでしょ。新しいフラペチーノが出たのよ。秋になったから芋よ、芋みたいな感じで飲むわけじゃないですか。すると、もちろん、ブランデとか飲んだら、今、いくらぐらい ?700、800円するんじゃないですか。そんなに電気代かかってないはずですよ。エアコンガンガンかけても。だから、一日でそんな金にはならないから、電気の節約にはなりゃしませんので、家でエアコンかけているのがいいんじゃないでしょうかね。どうなんでしょうかね。わかりませんけれど。まあ、出かけて行って気分を転換した方が、そういう作業とかね、僕もラジオの編集とか動画の編集もしますけど、パッと切り替えていいという部分もあるでしょうけれども、まあ、今時どこででも TVer とか見れますから、YouTube も ABEMA も見れてしまいますので、結局ダメなんですよ。家にいようが、どこにいようが。結局モニターをね、もう一個出してしまうので、そっちの方で動画を見て、ああ、今でちょっと編集して、飽きたら動画見てって、結局動画見てる時間の方が長いというね。もうほんとね、こういうところがダメなので、こういうところがダメじゃなかったら、僕はもっともっと動画を上げているはずなんですよ。上がってない、編集できてないものもう山ほど溜まっているので、本来はできているんですけれども、じゃあ気分を転換したらできるのか、できるとは思えないんですね。はい。なので、まあお風呂ラジオだけは早めに編集と思っていて、手間としてはね、動画はまあまあめんどくさいですけど、ラジオはめんどくさくないんですよ、とも言えない、まあそこそこめんどくさい作業をしておりますので、まあ極力早めには編集を今週もやっていきたいと思いますが、毎週毎週こうやってね、お風呂の中で、今週はちなみにあれですよ、今日は。お風呂の設定温度をいつも42度だったのを35度に下げているので、ほぼ水です、これ。さっきからね、ちょっと作業をしてて、お風呂の中で、調べ物とかしてて、余計に水になってしまいましたけれども、実は快適です。大変快適ですね。42度のお湯だったらこんなにはゆっくりはできないなという感じで。まあこれが寒いなぁ、42度がちょうどいいなぁっていう時期に、まあ早くなってほしいもんですけれども、また暑い、エモーショナルな話に変わってきましたけど、でももう、夏は夏でないとね、困りますから。四季というものがあるから、僕たち日本人は日本に生きていて、情緒が保たれているんだと思いますので、暑さも寒さも涼しさも感じつつ、また今週もね、9月に入ったお風呂ラジオを続けていきたいと思います。はい、ということで今週はここから大魔王のお風呂ラジオスタートです。今週は大したトピックがありませんでね、本当にね、いや先週言いました通り、先週もうだから先々週になっちゃうんですけど、1週間ね、2日ぐらいしか仕事がなく、あんまり出かけることもなくだったのが、今週はもう月曜日から金曜日までバッツリ仕事がありまして、しかも火曜日が2時起きで、水曜日が3時起きみたいな、超早朝仕事が続くみたいなね。これ明けて今週も超早朝仕事が続きますから、9月の後半ぐらいにね、3連チャンってなりますよ。超早朝が3連チャン。まあでも早く終わるんでね、朝4時とかからスタートして、そこから夜までみたいなことはないので、まあまあ昼ぐらいには終わる仕事ですから、どれもこれも。 まあそういう意味ではいいなと思うんですけれどもね。この間その超早朝仕事で、滋賀県に行ってる時かな、いや大阪の方か、大阪の超早朝仕事が終わって、本当に朝8時ぐらいに仕事が終わってしまうので、そこから電車に乗って帰ってきたら、先週これも言いましたかね、あの下水マスの工事と床暖房ですね、うちの母親の部屋の床暖房の工事がもう始まっておりまして、僕がガチャガチャっと開けたら、そこでもう作業の人が中で作業しているような状況でございましてね、お互いに驚くという、おおおってなるというね、こんなとこから人が入ってくるとは思ってないわけですよ、向こうの人は。道があるとも思ってないので、僕のところの裏はすぐ道がありまして、そこから大体帰ってくるわけですけれどもね、帰ってきたらもうすでにリモコンの機械の取り付けみたいなものをやってたのかな、詳しくは知らないですけど、で今度はまた別のところで下水マス、ちょうど台所の水が一旦そこに溜まって逆流して悪臭が漂ってこないようになってて、そこからもう一個下水マスにたどり着いて、そっちはトイレの水もやってくるやつですね。そこから今度は本当のその下水ですね、下水管の方に行くという、その一旦水を溜めておくマスみたいなのがありまして、それが壊れているからということで交換していて、で周りのコンクリ打ってあるところを削ってですね、新しいマス、今までは多分鉄製だったのかなと思うんですけれども、そこに穴が開いていたので全部取っ替えて、今度はもうプラスチックですよね。プラスチックなら樹脂なのかな、よくわかんないです。そういうプラスチックっぽいものですよね、プラって言ってたような気がしますけど、それを入れて、もう一度モルタル打ってもらうということで、いやもう炎天下の中作業していただいてね、ほんと大変だなぁと思うわけですよ。まあ僕もちょっと種類は違いますけど、現場で作業をして本当に炎天下の中で仕事をする場面もあるので、いや気持ちはわかりますね、ほんと大変ですよ。若い子もいましたし、お年寄りもいます。皆さん本当に張り切って仕事されてて、ほんといいなぁと思いますよ。やっぱりね、その仕事をね、きちっとこなすと。で、お給金をいただいて、で、飯を食って、で、買い物とか、まあ今回の報酬なんかでもそうですよね。今までちゃんと蓄えておいたもので支払うわけですけれども、そうやって報酬していただいたり、そこの循環というか、僕がきっちり働いて、母親とかがきっちりと蓄えていなければ修理できる金がないわけですから、修理しないわけですよ。するとその修理を僕がしないという選択肢の先には、その作業の料金が発生しないってことですよね。そしたらその方々が給料が少し減ったりとか、業績が少し下がったりとか、例えばすると、まあ僕だけじゃなくてお客さんはたくさんいるでしょうから、なんとかなる部分もあるんでしょうけれども、一つ減ると。すると、一つ減れば、もちろん、例えば、ガムを買うのを一回やめようかとかになるわけですよ。うどんを食べるのをやめようかと。すると、もちろんそこの先のお給金が減ってくるということになるので、すべては循環なわけですよね。だから僕もちゃんと仕事をするし、その方々もちゃんと仕事をすると、きっちりとこなしている中でちゃんとお金が回っていくということがしっかりなされていると、まあ世の中が動いていくんだろうなというのを、まあ実感するわけですよ。やっぱり普段こう、自分の仕事先のこと、もしくは、例えばご飯食べに行った先であるとか、何かを買い物したところの店員さんであるとか、そういう人としかあまり触れ合うことがないので、あんまりその世の中のなんか、こうやって働いてる人の影響が僕に来て、その影響を次に渡すみたいな、 渡されたものを次に渡す、右から来たもの、左から来たものを渡し合いしていくっていうことを意外とやってないんじゃないかなと思うんですよね。意外とね。だからこうやって2週間そのリフォームしていただいて、最後の最後に1日こうやって両方の最後の締めみたいな感じでやっていただいてね、まあもちろん工務店自体は一つで、それぞれの作業をしているのはその先にある人たちがやってくれていて、それはそれでまた会社があってっていう関係になっていくわけですよね。で、僕がその僕の友人ですけれども、工務店に頼んでいなければ、その方々じゃない人が来てたってことですよね。まあ僕が別のところに頼んでたらね。だから縁っていうのはそういうもんだと思うんですよ。僕が工務店をやってる友達というのがいるから、そうしているので、いなければ、どこかから紹介してもらうか。ネットとかで調べたところに頼むわけで、そしたらまた違う人が来る。ちゃんとした人、ちゃんとしてない人もいるでしょうけれども、うまくやっぱり回していくために、ちゃんとやる人が来ると、こっちもちゃんとしようと思いますよね。で、こっちがちゃんとしてると、向こうもちゃんとしようと思うっていう相乗効果で世の中はきっと成り立っているので、例えば無料販売所、餃子とかね、焼肉の肉とか、ああいうものを無人でね、今無料って言いましたけど、無人ね、無料販売所だったらただで配ってるだけだから、無人販売所で、お金はちゃんと入れて、万引きはしないで、お金払った分だけ持って帰るっていう約束事があるわけですよね。で、もちろんそこに追加していく人件費とかは必要だけれども、そこに24時間詰めている人の人件費を払わなくていいと。その代わり、例えばカメラであるとか、ハイテクなもの、そういうものに頼っているわけですよ。ところが、人の目がないと。カメラぐらい撮られてることは分かってるんだけれども、まあ、どうってことないと思ってリュックの中に詰め込んで帰る人がいるわけですよね。テレビでたまにやってましたけど。で、そこの約束ごとを一人が破ることで、そのお店が立ち行かなくなると、そこのお店を頼りにしていた人も困るわけですよね。みんながそこの、この約束ごとだけ守っていればいいわけですよ。単純。万引きをしないという、お金は払うっていう約束ごとだけは守っていれば、世の中は便利になっていくのにもかかわらず、その人が守らないがために、その便利も享受できなくなると。まあもちろんね、まあ例えば白いたい焼きとかね、軽トラで売りに来る焼きたてのメロンパンとかね、ありましたよ。その前、ティラミスとかね、もつ鍋というのもありましたね。流行る、流行らないっていうのがあって、流行ったらドゥドゥッと増えるわけですよ。もう一気に増えて。で、一気になくなっていく。だから、業者の無料販売所も、別に万引きをした人がいたからではなく、まあ、減ってます。この1年ぐらいですかね。この1、2年で、あ、ここにもできたから一遍買ってみよう。あ、ここのは美味しかった。また買いたいね。あ、ここのはもう一つだったからもう二度と買わないか。っていうのをたくさん見ました。京都でも見ましたし、大阪でも見ました。いろんなところで僕も買って帰りました。まあ、美味しくないところは淘汰されるの早いですし、美味しかったのになっていうところも淘汰されてるのか、お店がどういう形で撤退したのかわからないんですけど、撤退していっていると、そう考えたときにですね、まあもちろんさっきの約束事だけでは、ダメなわけですよね。なんか約束事を守りましょうっていう時にさ、無人のところに、そういう人が来ているかもという心理って、そういうお店に行く足をちょっと緩めてしまうんじゃないかなと思うんですよね。僕は平気ですけど、他に人がいようがね、平気ですけど、なんかそういう万引きする人も行く店なんだと思うとさ、なんかこう、支援してあげたい、もっと買ってあげたいという人もいるでしょうけど、 そういう人が来てるかもしれない店って行きにくいなみたいなところもあるんじゃないかなと思ったりして、なかなかね、流行り廃りだけでは多分語れない部分があるんだろうなと思ったりするわけですよ。流行り廃り、さっきも言ったみたいにね、もう全く見なくなった白いたい焼きとか、軽トラ皆さんあの時買ったんだと思うんですけれどもね、メロンパンが焼ける機械がついた軽トラね、いろんなとこに止まってました。駐車場とかに止まってスーパーの横で売ってる場合もあれば、もうただの空き地に止めて売ってる場合もありましたね。みんな喜びさんで買いに行ってましたけど、まあそこまでメロンパン好きだったかって聞かれると、みんなそうでもないんだと思うんですよね。餃子もそう、無人販売所ができたからって言って行って、毎食毎食餃子にはしないわけですよね。うちは餃子率高いんですけど、まあツイッターとかインスタ見ていただいてる方はわかるかもしれませんけど、うちは餃子率非常に高いんですけど、でもそれでも毎日餃子食ってるわけじゃないですよね。これはもう毎日餃子でもいいんですよ。毎日いろんなところの冷凍餃子を買ってきて、王将も含めて毎日餃子食ったっていいわけですけど、まあ、そうもいかないので食わないですよね。で、じゅんぐりじゅんぐりで行ってると。で、選択肢も増えてくる。あそこの冷凍餃子、ここの冷凍餃子、そこの冷凍餃子、そして王将と。じゃあその中でどれが一番口に合うか。でも、あそこのもまた食べたいねってなるわけで、その率が高くなってきたところが勝つわけですから、結局は口に合う人が多いか少ないかに決まってくるわけですよね。直接はそのお店の名前を言うのもなんですけど、冷凍餃子のお店じゃなくて、実際餃子を食べに行くお店でね、この王将王国の関西にね、店の名前忘れたからちょうどいいや関東から来たんですよ、餃子屋さん、餃子レストランですけど、やっぱり流行ってないですよね。その喧嘩売りに来たわけですよ。つまり王将とはまた違う種類の餃子だから、これはまたこっちはこっちで当たるんじゃないかと思って喧嘩売りに来たわけですけど、まあ流行ってる感じはないですね。東京ではかなりお客さんを入れているという噂を聞くんですけど、まあ詳しいことはわかりませんが、その土地土地もあるでしょうし、でも王将だってこの冷凍餃子の流行のおかげで売り上げが下がったと思うんですよ、ここ1、2年。でも王将はそんなことには動じないで、全体の売り上げは下がっていても、お持ち帰り餃子のね、生餃子なんか特に減ったんじゃないかと思うんですけど、まあもう復権が始まってるんじゃないですか。そうやって冷凍の餃子のお店がどんどん潰れてってるってことは、みんなが王将に戻ってるか、もしくはもう飽きちゃってそこが減ってくると買いに行く場所がないから、そしたら王将に戻るかみたいになってくるわけでしょ。だからじっくり腰を落ち着けて、しかももう定番になってて、そういうお店が、まあすでに勝ってるからね、王将なんか特にね。もう勝ってるからだけれども、まあこれからも勝っていくのは、そうやって、まあ資金力も含めて、じっくり腰を落ち着ける力があるところかなと思うんですよね。その力つけるのって本当大変だと思いますけどね。まあ、僕は知って、結構気に入ってた福知庵餃子っていうのが潰れてしまって困っているんですけど、2店舗なくなってしまったところを知ってるんですが、でも全部なくなったわけじゃないんですよ。多分業績の加減でここはちょっと撤退しておくかと。まあでもやってることは一緒なので、おそらく餃子を作って出す、でもここだったらもっと売れるっていうところに出店して、ダメだったら早めに撤収するっていう、まあうまいやり方をおそらく今してらっしゃるので、まあこのタケノコのようにできたこの無人販売所商売っていうのは、今もうすでに先ほどから言っているメロンパンとか白いたい焼きと同じで ある程度淘汰されて定番のとこだけが残ることにきっとなるんだろうなと思っていて、でも冷凍餃子必要なんで置いといてほしいんですよね。王将の餃子も僕のとこはずっと10人前とか買って冷凍してたんですけど、あれ冷凍することを想定してないので、生で買ってきて即座に焼くのが一番うまいんですよ、やっぱり。で、家で冷凍したやつってやっぱ味がだいぶ落ちるので、やっぱり冷凍餃子のいいところはすでに冷凍して販売することを最初から想定していることだと思うんですよね。だからいつでも今度また餃子を食べるときに出してくる、そのために冷凍室に入れておくには王将の餃子よりも冷凍無人販売餃子店の方が向いていると思うので、また僕たちが美味しいと思える、家族でこれがいいなと思えるところの無人餃子販売店探したいと思いますし、で、できれば潰れないでほしいなと思っておりますね。はい、ということでこの後は朗読のコーナーでございます。あの続きどんな話になっているのか、短いセンテンスで今週もお付き合いいただきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週もまた折々の日の中の新平家物語と私という講演会で喋ったことをぶつ切りにしてある、そこの大衆というものというセンテンスでございます。一体文学というものは自己の表現であって、自分の意欲を欲するまま書いて偽りや狂雑を交えないというのが文学史上的な建前であります。だから読者を意識したり影響を考えたりするのはもう文学的な作家の態度でないという意見もあります。けれど新聞小説だの週刊誌の連載などになりますと、当然対象は100万200万という読者層が言うまでもなく対象でありまして、読者を度外視した文学者のための空欄なんかをわざわざ新聞や週刊誌が提供するわけなどはありません。作家もまた新聞小説とか雑誌の仕事を引き受けるときにはすでにそのページの持つ社会的な使命というものを承諾しているのでありまして、したがって文学史上的な個室を持ったり批評を受けるいわれはないのであります。別にその使命を果たしながらも一つの文学形式を創造しなければなりません。新平家物語もそれの例外ではありませんです。大いに読者を意識しております。むしろ読者と共にという気持ちすら明け暮れ持っております。しかし私は私なりの別な新たな文学形式といいますか、小説の形といいますか、とにかくこれをもって何らかの転機を生み出したいという良心と苦言は常に注いでおります。 それが新平家物語のうちでもいろいろな形で構成されますので、あるいはこれが小説ではないと言われましても構わないと思っております。小説というものはこういう形でなければならないなどという決まった方程式なんかは決してないはずのものでございますから、要するに自分の最善を尽くしていくという以外にはないのであります。そのように紙面の持つ使命の容易ならないことを考えさせられました一つの例として、こんなこともあります。余談の余談になりますが、週刊朝日の編集長、先ほどご挨拶をされたと思いますが、編集長の扇谷正三氏です。その扇谷氏が週刊誌の担当になったとき、まずどうしたら今日の読者へ、日本中の健全なる家庭に自分の編集する週刊誌を広く読ませることができるだろうか。何か名プランはないだろうか。寝ても起きてもプランを考えていたけれど、なかなかいいプランも思い浮かばない。ある夜はそれで寝られなかったりしたそうです。そしてある朝、朝飯前に家を飛び出して、やはりプランを考えながら歩いていたそうです。そしてふと気がついてみると、自分は自分もわからないうちに世田谷の八幡様の前で拝んでいたそうです。どうかいいプランを授けてください、と拝んでいたというんですね。その時彼はこう考えたということです。俺も神様にプランを授けてくれなんて拝むようでは、ジャーナリストもおしまいだ。日頃知識人を持って任じながら恥ずかしいことだ。忌々しいと思ったのだそうであります。いつか扇谷氏からそんな述懐を聞いたとき、私は宮本武蔵が一条下り松に臨むあの場面を思い出しました。一条寺山から下り松の決戦に臨むあの時の武蔵が、八神殿の前で思わず手を合わせて、今日の戦いに片締めたまえと、拝殿のワニ口を振りかけて思い止まった話があります。武蔵もその朝はすでに死を決してきたのですが、それなのに勝たしてくれ、つまり生きたいために神頼みするのは矛盾していやしないか、そう気づいたので振りかけた鈴を振らずに駆け降りていったという話でありますが、人間というのは古今真理の動きは一つに動くものと見えます。何か生涯の仕事のため身も命も打ち込んでいくときは、扇谷氏の場合でも300年前の人でも同じような心理になるのではないでしょうか。私は面白いと思ったのであります。そしてその朝、扇谷氏がその八幡様の帰りに思いついたのが、ご承知の今でも週刊朝日の市場で呼び物の一つになっておりますロータリーというあのページだそうであります。私はあの1ページに目が行くとき、一人扇谷氏だけでなく、およそたくさんな新聞雑誌を通して、その1ページ1ページの陰に隆々深刻している現代ジャーナリストの並大抵でない苦労話や苦心を合わせて感じてくるのであります。そして自分に与えられているスペースに対しても、その貴重さと責任を覚えないわけにいきません。なおその作家をして良いものを書かせて十分な使命を果たさせようとしている陰には、編集は言うまでもなく、業務とか製版とか構成とか工場全部の人までの楽屋の努力も払われているのであります。容易ならないものを自分も3年越しに知りながら執筆してまいりました。そして今夜こういう会に巡り合って、直接たくさんの読者諸氏にお目にかかることは何よりも感慨無量であります。ご指示を賜った諸君にも自然感謝の思いがいっぱいになってまいります。読者の反響というものは私ばかりでなく、作家をどんなに励ますかもしれませんが、作家はそのためには自分の健康さえも危険な線にまで持っていって自分を押し切るものです。それが私たちのしている仕事の特有性だと思うのであります。よく言われる言葉に、大衆は低い、低俗が大衆だということになっていますが、そうでしょうか。自分は前から大衆は大知識だと考えていますし、今もその考えに変わりはありません。というと、大衆を立てて甘やかすように聞こえますが、日本の大衆はいわば日本そのものであります。日本のレベルとともにそれは世界的に低いかもしれません。かといって大衆の一人一人は一概に決して低俗と見るわけに行きません。例えば物を書くとか、 歴史の知識とか言えば、私はいささか大衆の水準より知っているものや考えを持っているかもしれません。けれど大衆の一人一人は、また何か私以上なものを必ず持っているのであります。その職業の上でも、実生活の苦労や辛酸の上でも、人間的ないろんな体験でも、何かしら一つは一作家の私よりは勝ったものをきっと持っています。それが無数に相寄っている大衆と呼ばれる対象に対して、私は恐れを抱かずにはいられないのであります。大衆は大知識なりと思うのであります。その大衆の中には、つまりこの国の民衆には、自然長い歴史と文化のうちに育まれてきたいいものが多分にある。それを私は小説のうちにも見出すのでありまして、何も高等的に読者に与えるとか、民衆を引き上げるとかいうほどのものではありませんし、気概を持ってもおりません。いわば一つの呼び水であります。呼び水といえばロマンな情緒でも、人間感情の憎悪や批判でも、文学や詩はすべて呼び水作用のものでありますが、私もその方法をとってすでに大衆の中にあるものへ、歴史物語を持って呼び水を指しているに過ぎないのであります。話がついいろいろな方に渡りましたが、新平家物語を引き受けした当初のことについて、終わりにもう一言述べさせていただきます。はい、ということで、述べさせていただく先がないんですよ。いや、その後の愛憎の彼方へという来週読むところにあるのかと思いますが、思ったより長かったですね。10ページぐらいありましたけれどもね。まあ何を言ってるかよくわからない。まあ大衆を相手にして、大衆である読者の集まっている講座みたいなところで喋ってらっしゃるんでしょうけれども、まあ悪くは言えないよね。あなた方は大衆ですよ。大衆こそが知識なんですよ。僕は多少あなたたちよりも歴史のこととか知ってるかもしれませんけれども、私が与えてるわけじゃなくて、皆様が考える一歩を私のもので感じていただければ、それが一番ですねってちょっとおべんちゃらを言ってるのかなと思いましたけれどもね。読者に対しておべんちゃらも大事なところなのかもしれませんね。まあでも作家先生の直接の話が聞けるみたいなのは、今歌手の歌を聞きに行くライブであるとか、アイドルに会いに行くとか変わんないですよね。先生からこう本にサインをもらったりするわけでしょ。昔も今もやってることは多分そんなに変わりはきっとないんだろうなと思うんですよ。まあアイドルがこんなこと言わないっていうだけのことでね。ということで、その当初のことを語っていただくのはまた来週ということになりそうです。ということで、大魔王のフロララジオ朗読の時間はまた来週お会いすることになろうかと思います。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
いや、さすがにちょっと寒くなってきましたね。ちょっと寒くなってきました。ずっと水に浸かってるんで。ただ今お湯を入れて追い炊きとかすると結局のぼせてしまいそうなので、するとね、全然喋れなくなりますから、のぼせるとほんと喋れなくなりますね。脳が回らないんでしょうね。朗読の時間今週もかにたくりましたけど、でもこんなもんじゃないですからね、何言ってるか分かんなくなる時がよくあって、困ってしまうことがよくありますけれどもね。話は変わりますけど、先日なんか滋賀県かな、どっかで飼われていたなんとかオオトカゲっていう肉食のトカゲですね、大きいやつ、逃げたって言って、どうなったんだろうあれ、その後捕まったのかな、続報を見てないですけどね。で、警察が捜索すると、草むらとかにいたらもうわかんないみたいなことをね言ってましたよ。 飼い主の方がちょっと目を離した隙に逃げちゃったらしいんですけれども、いやーあのねー、まあカミツキガメとかね、例えばなんかいろんな獰猛な魚とか獰猛なそういう両生類とか爬虫類とかを飼ってる人、ヘビもそうですね、そういうのとは違っておとなしい性格らしいですよ。でもおとなしい性格って言っても肉食ですから、まあ人間が近寄ってったらどっちかっていうと逃げるんでしょうけど、臆病だから。だけど食わなきゃいけないから、例えば小動物を飼ってたりする、例えばリスを飼ってたりすると、ウサギとかでもいいですけれども、もしかしたら食べに来る可能性もあるわけで、怖いですよね、そういうのはね。うん、だからちゃんと逃げないようにしてほしいなと思うんですけれども、そのトカゲがね、こんなトカゲですと、逃げた家の飼い主の方が撮った写真なんでしょうね。あの、なんていうのかな、窓際で、こう、片手をね、窓のところにサルに寄っかかって、外を見ている雰囲気の写真が上がっていて、ニュースとかで流れてたんですよ。おそらくその飼い主さんが提供したんでしょうけれども、いやもうあの、外に出たいなっていう、吹き出しをつけたくなるような外の景色を見て、片手こう窓の下に乗せて、そうだな、俺はこんなとこにいるより大いなる外に出かけていきたいもんだなっていう感じのすごくダンディーな感じ、オスかメスか知らないんですけど、すごくダンディーな感じに感じてしまって、ちょっとねプッと笑ってしまったんですよ。早く捕まればいいな、捕まったのかなどうなのかなとか思いますけど、まれにね動物園とかからも、動物が逃げちゃったとかねありますけど、ちゃんとしてほしい気持ちはあるのね、なかなか難しい部分もあるんでしょうね。この話どっかでしたなと思うんですけど、昔ねテレビの中継のお仕事でどっか体験型農場みたいなのあるじゃないですか。なんとかの森とかなんとかの村とかさ、乳搾りが体験できますよとか、焼き物体験ができますよとかね、自然に溢れたところで牧場体験ができますみたいなところですよ。僕もいろんなとこ行きましたね。ソーセージ作りできるとことかね、いろいろ行かせていただきましたけど、そこは自分で体験とかではなかったかなと思うんですけど、羊の毛刈りのショーみたいなのをやってたんですね。で、毛刈りをするマシーンを撮ってたんですよ。まあ基本的に羊っていうのは毛を刈ってあげないとダメらしくて、おそらくウールを取るために品種改良されてるんだと思うんですよね。で、自分たちでその毛をできないんですってね、自分で削ったりとかはね。で、前になんか脱走した羊が何年かぶりに見つかったらもうウーマみたいになってて、未確認動物みたいに、ものすごい毛になってて、ああなると熱中症になってしまったりとか、良くないらしいんですよ。それで健康のためにも毛は刈った方がいいらしいんですけど、その毛刈りのシーンを撮るのにリハーサルかなんかしてる時にですね、もう結構背の高い石垣に囲われてるんですね。僕らでも、僕168センチですけど、背丈まではないけど、1メートル4、50ぐらいの石垣に囲まれてるんですけどね、それ飛び越えちゃうんですよ。その石垣、しかも幅も広いんですね。幅も1メートルとかはあると思うんですけど、そこを悠々と一頭が飛び越えちゃったんですよ。で、あれすごいのがね、一頭が飛び越えると次々と飛び越えちゃうわけ。飛び越えれる身体能力があるのはあるんですけど、前のやつが飛び越えたってことは俺もできると思うんでしょうね。で、どんどん飛び越えちゃって、ね、そこ出たからといって外ではないですから、そこの広大なね、そこのなんか牧場の敷地内に出ちゃったわけですよ。でも、なかなか捕まえるのが大変らしくて、ああなると。ね、まあ、番組終わる頃には全部捕まえら られたと思うんですけど、ちゃんとやってるつもりなんですよね。石垣は飛び越えれないと思ってその高さになってるはずなんですけど、一頭たまたま身体能力がすごく高いやつがいて、そうやって飛び越えたけど、他の後ろは真似したけどダメだったじゃないんですよ。全員飛び越えれちゃうんですよ。ということはやっぱりその石垣の想定が甘いってことですよね。馬でもそうなんですけど、まあ普段飛び越えようとはしないですけど、パニックになった馬とか競馬場とかでもジョッキーが落ちちゃって、わーっとパニックになった馬が拉致って言ってね、コースを司っていううちのこう囲いみたいなところ飛び越えちゃうわけですよ。よくよく考えたら、だって障害レースって言ってね、その畜作って竹がブワーって出てるものであるとか、そういうものを飛び越えるレースもあるぐらいですから、できるんですよ、あの人たちは。その訓練をしている馬だけが障害レースに出るわけですけど、障害レースに出ない馬も飛び越えれる能力を持っているんですよ。すると多分馬も1頭が飛び越えると後ろから来た馬も飛び越えるでしょうね、もしも2頭いたら。想定でこれは逃げないなと思っても、話戻しますけど、そのなんとかオオトカゲか何かも、あ、逃げれるぞってなったんですよね、きっとね。あ、これ出ていけんじゃん、行こうぜってことになったんでしょうね。一頭だから行こうぜって誰かに声はかけてないとは思いますけど、目を離した隙に出ちゃったっていうのはそういうことですよね、きっとね。だから人間の想定を簡単に、まあ猫とかでもそうですね、この子はもうそういうとこ出てったりしないからとか、この犬はおとなしいから噛まないですから、なんてことはないってことですよ。つまり噛むときは噛むし、逃げるときは逃げるし、ね、捕まえようとしても無理なときは無理だし、もともと慣れてるとは思ってたけど、いつかは逃げたいと思ってたのかもしれないし、逃げてみたけど戻れなくて困ってんのかもしれないし、わかんないですよね。対話できるわけでもないからね。だからまあ本当に動物の命にも関わりますからね、ちゃんとしてほしいなと、想定を超えることもあるんだということは思っていてほしいなと思いますけど、収録が終わったらあのトカゲが捕まったかどうか調べてみたいと思います。はい、ということで、タイムオーは逃げませんので、いつでもここにいますから、みんなかかってこいよ。メールとか質問箱もいつでもお待ちしておりますので、いろいろと送っていただければなと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はもう完全に水風呂ラジオとしてお送りしました、収録が終わったら追い抱きをして少し温かい風呂に入ってから寝ようと思います。今夜中2時を過ぎましたのでね、明日なんとか月曜日に編集できたらなと考えております。はい、ということで、また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でございました。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。